初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、3月。
もう3月か。
はい、
ですね。
うん、
なかなかですね
春ですね
ちょっとこの間まで正月みたいな、ちょっと前まで正月の正月って言ってて、なんか早いね1年とかって言って、もう3月ですよね。
はい、
あと9ヶ月で正月ですよね。
やめてその言い方。
いやだって本当そうでしょう。もう
本当そうだけど、
やばいよね。なんか60、61になって加速度的にまた時間が過ぎるのが早くなって、うん、今本当にね、たまに時間が欲しいと思う時ありますね。
いや、もう忙しすぎるんですよ、塩田さんが。
あ、でもね、良くないんだって、それって。この間見た。
ああ、そう。
うん、うん、やっぱり仕事も何でもゆとりがある形の方が儲かるんだって。儲かんないのはそのせいだと思った、マジで。
いや、そんなことないでしょう。
いや、ほんと。ほんとね、その本があって、あ、俺儲かってねえな、これなんだな、とかって。ね、ほんとそうだ。やっぱね、ゆっくり落ち着いて全体的なあれを把握して、やっぱパツパツパツってやって、まあ、体が動くあところはまあ、よしかなとかって思ってるところがあるからね。
うんうん、うん、
うん。まあでもね、健康管理の食材を、取るようになりません？まだならない？菅さん。
すごい気にはしてますよ。
めちゃめちゃ気にしてるよ。マジで。
いやー、くそ、気にはしてるけど、そこまでできてるかって言われると全然できてないけど、
うん、結構ね、だからいろいろ話があるじゃない、
うん、
例えばほら、僕はほら糖尿だったりとかするから、
はい、
根菜とかいけないんだって。
え、根菜ダメなんですか？
根菜ダメよ、糖尿の人。で、一番良くない食べ物は、糖尿の人で一番、これ多分皆さん知ってるかもしれないけど、カレー一番ダメなんですよ。
美味しいのに。
うん、そう。で、俺大好きなのカレーなのよ。
あらまあ。
大好きなのよ、カレー。食べてないもん。うちの奥さんも作んないけど。
いや、カレー食べたいですよね、時々ね。
いや、カレー食べてここでも行きたい時あるでしょ、
うん、うん、うん。
行けないもんだから。糖尿の中止が上がるから、A1C が。
あ
れ、小麦粉入ってるでしょ？
入ってます。
でしょ？
うん。
で、根菜のオンパレードでしょ？
うん。
だからね、僕の先生が言ってたんだけど、入院してる患者の数値がドーンってみんな上がってんだって。びっくりするぐらい。
うん。うん、
で、あれ？何これって言って、ご飯を調べたら、カレーだ。うん、
は
あ。うん。そうだよ、塩田君
とか言われ
て。あ、そうなんだ。
レ
トルトの100円の安いやつの100キロカロリーっていうシリーズだったら、俺ずっと食ってたんだけど、それが体悪くしたの。
いや、カレーはね、美味しいですもんね。
ほんとそう。
そうだ、
今は、根菜をなるべく避けて、
うん、
食物繊維のあるものをなるべく食べるようにして、
うん、
一番なんか気にしてるのは海藻系、毎回取るようにしてます、ね、
海藻系はね、いいって言いますもんね。
海藻系いいよ、
うん、
海藻系に。あと知ってた？大根おろしって2時間が賞味期限だ、
うん、あ、そうなんですか。
2時間以上過ぎた大根おろしは大根のカスなんだって。マジ。マジで。
そうなんだ。だから
ね、すってから2時間で終わるんだ。空気に触れちゃうとどんどん、その大事な栄養素のやつが飛んでっちゃうんだって。だから、すったやつのやつは、もう2時間過ぎたやつは単なる大根のカスだけですって言ってた先生が。だからもう食べる前に吸って、で、一番は、絞り、吸った時のお汁あるでしょ？
はい。
あそこにいるんだって。
あ、それは知ってた。
それはしてた。
それは
だ、あ
知っ
れ
ては
、
た。
やっぱり捨てちゃダメなんだって。
うん。
うん。で、それを食べてると、腸の動きがすごく良くなるんだよね。便秘、すみません、あ
便秘です、
る？
便秘です。
あれ、梅流しって知ってる？
知らないです。
聞く。これ聞くよ。
何それ？梅流し？
梅流しって調べてもらえばわかるんだけど、
うん。
実は梅と大根だけしか入ってないの。
は
これ食べると、
い。うん。
翌日、空っぽになるよ。お腹の中。マジで。皆さんも試して。梅流しってやれば多分 YouTube でも何でも出てくるヒットするんで、作り方ってのは簡単なんで。
私だって前潮田さんに教えてもらった薬じゃないけど、あれすごい出る出るって言ったけど、全く出なかった。
ビオヘルミン？
ビオ
ビオ
3。
3？
あれ
じ
全
ゃあ今
然
度
効かな
梅
かっ
流
た。
し。マジで相当傷んでるじゃないですか、そう。それじゃあ。俺なんかもうピーピーですよ、もう。
恥ずかしいからもう、
ピーピー。
じゃあ梅流しは調べてこっそり食べ
うん、
よう。
皆さんはね、もしね、便秘で困ってる方がいらっしゃるんだったら、梅流しやればね、翌日もう皆さん PP ですよ。
簡単に作れるでしょう。だって梅
簡
と
単ですよ。
大根おろし
簡
だっ
単ですよ。全然普通の梅で十分だから。
て。じゃあちょっと頑張ってやって
次
みま
回ちょっと
す。
報告したいぐらいです。絶対出ますよ、マジ
覚
で。
えててね、潮田さんね。
覚え
す
て
ぐ
る
忘
よ。
れちゃうから。
その話が意外と多くて、ね、他のところからも 塩田くんは忘れるよね。
そう、忘
いやいや、
れちゃう。だっ
そうかも。
て、それこ
そう
の
かもし
間
れん。
話しましたみたい
でもね、じゃあそうなんだよ。でもね、あまりにもいろんな人といろんな話をしてるから、
そうだよね。わ
ね、
かり
わか
ますよ。
んないんだよね、ぶっちゃけ。
は
ごめん
い。
なさい。これはね、言い訳です。言い
大
訳
丈
なん
夫
だけ
で
ど。
す。
本当？本当？助かった。あとね、本当
わかり
人
ま
の
し
名前
た。
を覚えられないっていうのがもう最悪のパターンだよ。まあ余計
人
な
の
話
名
は置いといて。
前、
だから梅
じゃあ
流
報
し。
告をね。
梅流し、ぜひ皆さんも試していく。で、今回はですね、掃除。ほら、この間ほら、引っ越す時のポイントよとかって話をしたじゃないですか。その時に、お部屋の掃除は僕はしといた方がいいと思うし、しといた方が、多分お得だと思います。やっぱり敷金精算だとかオーナーさんがその後来られたりとかするんで、やっぱり、まあ、立つ鳥、ね、後を濁さずじゃないですけど、やっといた方が絶対にいいかなと思っていて。で、そこでちょっとね、ポイントっていう形になるんですが、ちょっと言おうかなとちょっと思ってます。じゃあ、まず、一番多い、クロス。クロスの汚れっていうのは、まあ、何が多いんだろう。油汚れ？例えばキッチン
油
と
汚
か。
れね、キッチンはそうですよね。
うん、あと、スイッチ周りの、ちょっとなんかちょっと擦り傷的な汚れだとかってあるのかな。で、そういうところの部分に関しては、油汚れに関しては、やっぱ中性洗剤、家庭用洗剤で持ちます。ブラシ使ってもらって、歯ブラシみたいなのも使ってもらっても構わないんですけど、クロスによっては、そんなにデコボコしてないんであれば、激落ちくんがいいかなと思いますね。早いし。ただ、激落ちくんの場合だと、凹凸があるクロスには、中まで入りきらないので、そこは歯ブラシとかそういうので、ちょっと補修かけてもらえればいいかな。スイッチ周りの擦れ傷なんかは、全然激落ちくんでいけますね。本当わかんなくなるぐらい。本当綺麗になるんで。で、もし、時計をつけたくて実はビス打ったんだよね、とかね。で、いうのがあるんであれば、まあ、とりあえず抜いちゃって、うまく穴が隠してごまかせるんだったら、そのままで良しとして。で、もし、いや、無理だなと思うんだったら、ホームセンターに行って、ジョイントコークっていう、歯磨き粉の、 数倍でかいようなやつがあるんですよ。
はい。
それの、アイボリーっていう藍色のやつを買ってもらって、先っぽちょっとピッてカッターで切ってもらって、ちょっとピピッてやるだけで、穴は絶対消えます。ほとんどわからなくなります。で、もしこれ、ごめんなさいね。まあ、いろんなところで聞いてるところはあるかと思うんですけど、仮に東京都の場合って、実はビス1本打つと、そこの面、もしくはそこの部屋の壁は、張り替え対象になります。画鋲は、10個や穴開けようが、100個穴開けようが、対象にはならないですけど、ビスは1本でも打つと、張り替え対象になるんで、ジョイントコークっていうものを買って、穴を、わかんないようにした方が、お安くなるんじゃないかなと思います。
そもそも画鋲とビスの違いってどう違うんですか？
画鋲は細い針を画鋲ですよね。
画鋲
ビ
は
ス
わ
は
かる。
太いネジです
太いネジ？
ね。くるくるくるってなってて、キュッキュッ。だから、直径がだいたい5ミリとか3ミリとか、
そっか、ちょっと穴
も
が大きくなっちゃうの
う、大
か。
きくなっちゃうやつ。そう。だからよく、
あ
時計かなんかをこう引っ掛けるのに、昔、今は、ホームセンターで画鋲のフックっていうのがあるんですよ。
ー。はい。うん。
画鋲で、3本ぐらいその針がついていて、ある程度の重さも耐えてくれるってやつが売ってるからよかったんだけど、
はい。
ほんと3、4年前はなくて、ほんと画鋲なんかだったら落ちちゃうから、ビス打つしかなかったんですよ。3、4年とか5、6年前かな。だから、そういう時なんかだと、そのビスっていうのはどうしても張り替えてるので、不動産にもよるので契約書見てもらいたいんですけど、汚れた箇所もしくは傷ついた箇所に対しては一面ですよだとか、もしくはその一部屋ですよって出てるので、一部屋だと全部の壁を張り替えるっていう形で敷金精算されちゃうので、そこ
結
は、
構大きいですよね、そんな風になったら。
でかいと思うよ。
一部屋分でしょう。いやー。
3、4万とか飛んじゃう可能、そこで取られちゃう可能性があるから、だとしたらもうほんと300円ぐらいで売ってるジョイントコークっていうのがあるので、で、アイボリーっていうのはだいたい白系のクロス使ってるので全然わかんなくなるので、そこに、本当にさっき言いましたけど、先っぽチュってこう穴開けて、キューってやると出てくるんで、で、指で先でピッピッピッってやればもう本当わかんなくなるんで。本当にわかんなくなるんで。それなんかはいいかなと思う。クロスに関しては、そんなもんかな。あとね、まあダメなんだけど、動物飼ってる人はもう消臭剤撒いた方がいいよ。絶対バレるから。でもバレるかな。マジで。まあ、やらないよりやった方がいいと思うけど。
それは何？動物孵化の部屋。
孵化の部屋だけど、飼ってたよって言ったとしても、で、飼ったでしょって言われちゃってと思うと、昔から預かりましたっていう理由は、通用しないので。やっぱ
そうです
次の
よ
人が、ああ、これ動物くせえじゃんみたいな、じゃあやめるよ、ここの部屋みたいになっちゃっ
ね。
て。
そうですよね。
まあ、ダメ元でもいいから、ファブリーズ1本は最低でも撒いた方がいいんじゃないかな。自分が思う以上に、後から入ってきた人はその匂いすごいわかるから。
自分じゃもうわからないんですよ
わかんないんだよ。
ね。
そう、不思議なんだけどさ。ファブリーズ1個ぐらいはもう少なくともやっといた方がいいかなとは思いますね。そこはね。で、あとは、天井は別にないかな。床はね、まあ本当に普通に掃き掃除だけしておけば十分かなって思いますね。あのね、みんなね、窓開けて水が入り込んじゃって雨の日に。で、そのうちその表面だけ劣化しちゃうってケースってあったりするんですよ。でもそれはもうしょうがないよね。治んないからね。下手にいじらない方がいい。 で、昔多かったのはね、タバコの焦げ跡。
はい。
今はもうタバコの中の部屋で吸う人もいなくなったし、ね、電子タバコにほとんどなってるから、それは少ないんだけど。まあ、確かに直すキットはホームセンターで売ってますけど、素人がやったところでどこまで直せるのっていうのは正直あるので、傷口は浅いうちにお願いしちゃった方がいいと思います、プロに。ありましたよ。だから、例えば、個人に、まあ、ほら、僕、マッチングサイトでリフォームとかやってたりとかするので、たまたま、キッチンの壁かな？穴開けちゃって、賃貸で貸してる、借りてるんだけど、退去するときに何万円も取られちゃうから、自分たちで直したいっていう話になって、で、まあ、そんな大きくないんで、うちの職人さんに直してもらったんですけど、まあ多分もうわかんない。絶対に。すごいもうお客さんびっくりしましたけど。もう全然、その場でもう全然わかんなくなっちゃって。もう本当そこはもうプロの人に、うちの業者さんのプロの人にやってもらったから、まあはわかる人多分100人中100人いないですね。
す
そこはないよなって。
ご
うん、本当
ー。はあ。
そう。うん、まあお客さんにも喜んでもらって、そこまで大きなやつだったら、ある部分そういう、なんつうの、修理業者みたいな人がいるから、そこに頼んだ方が安いかもしれない。キッチンの壁とかそういう大きなところの部分を貸して。ただ、普通の、例えば居室の壁なんかはもう施工ボードっていうので作られてるから、こんなのは逆に言うと、業者直した方が高くつく時があるんで、そのまますいません、穴開けちゃいましたって言っちゃった方がいいと思う。
認めてね。
う。うん。下手に、なんか高く取られるよりは、もう不動産の業者さん使った方が安いかな。下手したらね。そんな感じがします。床、床なんかあとワックスなんかやる必要ないからね。うん。もう本当にもう掃き掃除と、まあいいとこ拭き掃除してもらえれば全然。あと、お風呂とトイレ。お風呂のガラスは、ちょっとちゃんと拭いといた方がいい。よく洗剤がついて真っ白になってるようなやつは、絶対ダメ。あれ、逆に磨きますよって言ってお金取られるところ。
なるほどね。
うん。追加で取られちゃうのはそこ。で、あともう一つは、ユニットバスは、石鹸汚れなんですよ。汚いところって。で、なんていうのかな。厚みがあるんですよ。石鹸だから。普通の汚れと違って。だから、洗剤っていうよりは、こすって落とす、なんですよ。イメージ的には。うん。いくらこう、なんていうの。バスマジックリンだとか、カビキラーとかってやっても、それは、カビキラーが白くなるのは、コーキングって言われているゴムの白いところであって、浴槽だとか、壁だとか、そこについている、まあ、ちょっとこの話の前にもね、菅さんと話したんだけど、髪の毛がバババババってついてる現場があるとかって話したけどね、壁にね。だけど、そういうところの汚れなんかは、もう本当にもう、なんて言うんだろう、洗剤っていうよりは、もう本当、こすり落とすっていうのが早いのかな。イメージ的にはね。で、ホームセンターに、スコッチブライトって言われている、プラスチックの、なんて言うの？スポンジの、食器を洗うスポンジのもっと全然硬いのがあります。緑のタイプが僕はいいんじゃないかなとは思うんですが、買ってきたら手のひらサイズに切ってもらって、まあ、水をかけてちょっと滑らすためにもちょっと洗剤かけた方がいいと思うんですけど、力は入れないでください。傷になるんで。だけど、それでちょっとこう、シャーってやってもらうだけでも、かなり石鹸カスは取れます。 それでやるだけで全然きれいになりますね。
おお、いいですね。
床とかなんかは全然傷もたな、ならずに、床なんとか浴槽なんかは傷が多分つかない。壁はちょっとつきますけど、まあ、そういうのを使ってもらえればいい。あともう一つ、ちょっとまあ具体的に言うとあれなんですけど、ヤマハ製は傷がつくんでそこは注意してください。
ヤマハ製？
ヤマハ製のユニットバスはスコッチブライトを使うと傷がついちゃうので、
おお、はい。
TOTO とかリクシルとかパナなんかだったらつかないので大丈夫なはずなんで、まあちょっと傷つくか傷つかないかっていうのは結構大きな問題が出るので、おい、傷ついてないかって後から言われるのも嫌なので、ちゃんとこう、端の方でちょっとこう試してもらって、OK であればそのままやってもらえればいいかなとは思いますね。はい。
なるほど。
あとは、お風呂。トイレはね、ぶっちゃけサンポールっすよ。綺麗にするんだったら。
サンポールいいですよね。
サンポールはね、やっぱね、綺麗に落ちますよ。尿に対しては。だから、僕もサンポール使いますもん。ぶっちゃけ。
私もです。
で、たまにこう、なんつうの、サンポールだけでもぐるって回すと、その水が溜まってるところにサンポールが入っていくじゃないですか。そうするとその中のパイプの方の汚れも勝手に取ってくれるんですよね。だからそんな感じぐらいすごく強いのがサンポールなんで。で、もう一つサンポールの使い方で、まあこれ、まあ、余談なんですけど、キッチンの水洗とかピカピカになります。カルキ同じように落とすので、本当普通の雑巾にサンポールちょっとやって、手袋はめて、シルバーのところやるとピッカピカになりますよ。もしよかったら皆さんもやってもらえれば。あとは、換気扇？キッ
換気
チン？
扇か、はい。
あと、コンロ？まあ、そろそろやばいかなっていうところでですけど、まあ、ブラはいろんなやり方があるけど、皆さんやるんだったら、まあね、洗剤っていうのもあるし、お湯っていうのも僕は結構好きな方なんで、洗う前にお湯でふやかしちゃう方が、掃除をする道具に詰まるじゃないですか、油って。それがお湯だと意外と結構取れたりとかするんで、洗剤とお湯をうまく使ってもらうのが一番ベターなのかなって感じはしますね。ただ、あんまりにも油汚れしてるケースなんかだと、割増料金とかって敷金の精算で取られるので、そこは皆さん気をつけた方がいいかな。って僕は思いますね。そこは結構、まあ、ね、自炊して一生懸命ね、ご飯作って生活してるから汚れちゃうのはしょうがないし、それはもうある程度しょうがないかなと思うし、ね、ガスレンジのグリルなんてすごい汚れちゃうとこだし。そう。わかる、それはわかるんだよね。だから、そう、うちはだから、グリル使わないですよ。ガスレンジっていうか IH なんだけど。だからお魚焼くのはお魚焼き器を別で買いました。
その方がいい
だ
で
け
すよ
ど。
ね。確かに言われてみると
掃除
ね。
しやすいしね。掃除もしやすいし、電気でタイマーだし、意外といい感じで焼けるんで、
そうですよね。
わかんないけど、うちはそれかな。やっぱ汚れるの一番はそうじゃないですか。
でね、もうこの汚れが結構ね、もう取りにくいんですよ
取りにくい
ね。
よね。ああ、いいのはね、竹べらだったりとかするのが一番傷つかないんだけど、まあ、あとはお湯ですね。ほんと。まあでも普通、お湯でね、例えば昔あったのは、スチームで洗うやつあるじゃないですか。あれいいですけどね。
ああ、そうですか。
あれいいですよ。そんなにお金かかる。今、 まあね。まあ、菅さんお金持ちになったらあれ買った方がいいですよ、あれ。あれすげえ落ちますよ。マジで。
いつになるんだろう。
注意点は、本当に熱いんだお湯。やけどしますからね。俺、やけどしたことあるんです。実際あれ
本当
で。
ですか。じゃあ
本当に。
もう超注意しながら。
そう。でね、大きいやつだったんですよ、僕の使ってたやつ。業務用の。で、早く帰りたいから、お湯を出したかったんですよ。で、あんなが圧縮されてるんですね。圧縮されててお湯になってるんですよ。だから、普通は、こう、ロックかかってて、開かないんですね。で、たまたま圧力弱くなって、ああ、ちょっと冷めたかなと思って、パーってあったら、開いたんですよ。ああ、よかったと思って、よいってこう、捨てようと思ったら、俺の左の親指にかかっちゃう。
もうやだ。
おーいみたいな感じで皮むけました。
いやー、それだけ
そう。
もうすごい、もうやけどですよね。
やけどですね。普通にやけど。
いや
だから、あれ、半端ないぐらいお湯が熱いので、本当取り扱いは注意ですけど、油汚れ超楽ですよ。
それはいいですよね。
まあ、あなたが年に何回使うかっていうのはありますけど。
いやー、キッチンのね、油汚れはね、本当にね、大変なんですよ
確かに。
ね。
でも今ね、レンジフードね、自動で洗ってくれる時代になってきましたからね。余計そういうスチームを使わなくなるっていう時代ですけど、でも、やられるんであればそういうのもあります。まあまあまあ、それは置いといて、まあ皆さんそれ持ってるわけじゃないので、ただ、お湯でやるのは僕正解かなって、漬け込むとかっていうのは絶対ありかな、みたいなのがある。業者なんかの方も、大きな、なんていうの、水を溜めて、その中にヒーターっていうのを入れて、で、換気扇の羽なんか全部そこに付け置きしちゃうんですよね。洗剤も入れて。そうすると本当にさらって取れちゃうんで。だからまあ、その辺はうまくやってもらえればいいかも、と思いますね。窓とかなんか別に汚れたって別にどうでもいいんですよ。そこまで
そう
綺麗
なん
に
です する
人。
か。
窓が汚れてるから、なんつうの、その人がどうのこうのとかいうことはない。もう本当普通に、だから、今回すごくさらって今流しちゃってるんですけど、そこまで根詰めてすげえピカピカにする必要はないから退去する場合は、もちろん専門家の方がちゃんと全部きれいにしますから。だから、ただ、なんつうの、いい部屋で丁寧に使ってるよっていうイメージが必要なんですよ。敷金精算の方に。そうすれば、細かいとこまで見ないから、そこのごまかし方が大事です。
ね。
そこがもう大事。もう汚れてるんだったらもう鬼のように見ますから、細かいとこまで。あれダメ、これダメ、それダメ、あれダメ、みたいな。だからもう大丈夫ですよ、みたいな。全然丁寧に扱ってますから、みたいな感じのイメージで、ごまかせっていうのが、僕からのアドバイスですね。
ぜひ
そ
この
こ
あ
で
た
す。
り気をつけていただいて。
こんな感じでいいでしょうか。
はい、わかりました。ではここからは「得をし」のコーナーです。
やー、ですね。実はちょっとこの間までハマってたんですけど、多分、視聴者の方も多分、大好きな方いらっしゃるかもしれない。大河ドラマにハマってまして、ちょっと。今までですね、どちらかっていうと、イッテ Q 派だったんですよ。
まあ、同じ時間帯にね、
これ
放送
ね、
してます
そ
からね、どっち
う、そ
か撮るってな
う。
る
で、
とね。
別、録画するほどじゃないじゃないみたいなのがあって。ね、こう、菅さんにも話しましたけど、月曜日から土曜日、こう、なんかこう、疲れた体を、こう、お笑いの、こう、あれで、もう、僕の心をマッサージしてくれるんですよ、イッテ Q が。いろんなね。お祭りでワッショイとかやってたりとか。 出川さんの英会話とか
う
ね、みやぞんのこういろんな一生懸命いろいろやってるとか、温泉同好会とかってもうずっと見ててすごい良かったんですけど、たまたまちょっと最近なんか豊臣秀吉の兄弟のやつやってたじゃないですか。
はい。
で、あ、面白そうだねとかって話になって、そっちを見るようになって、ここからなんですけど、前のやつにちょっと戻ったんですよ、僕。
2025年ってことですね。
なのかな？
はい、はい、そうですよね。はい。
で、まあ皆さん多分ご存知だと思うんですけど、べらぼうってやつなんですよ。
べらぼうね
スタヤチュンザブロ
ー。はい。
ね、吉原で育って、で、本屋さん始めて、で、もういろんなとこでこう、揉まれてあれして、みたいな感じがあって、まあ、僕も商売もしてますから、彼なりにもね、あんなすごい商売はしてないんだけども、やっぱね、浮き沈みとかってあるじゃないですか、商売。
やってるとね。
あるんですよ。嘘つかれるとかね、騙されるとかね。騙されましたよ、僕も。ね？でもそういうのを乗り越えて、こうやってる、ツタヤさん？ジューザー。うわぁ、なんかね、見てて爽快でしたね。ああ、菅さん見ました？
私ね、初回、1回目と2回目ぐらいまでは見て、やっぱり
そう。
大河ってほら、長いじゃないですか。CM 入らないから。そう、だからね、1年続かなかったんですよね。
僕ね、Amazon プライムで見たんですよ。あ、で、皆さんね、そうなんですよ。そう言うの忘れてた。僕ね、Amazon プライムの NHK オンデマンドプラス990円毎月払ってるんですよ。
なるほど。それで
そ
一気に見たってことですね。
う。そう。
はあ。
2週間で見ました。
2週間？
はい。2週間。
50話ぐらいありますよね、毎週
50
だ
話ぐらい
から。
あります。びっくりしました。
ね
僕、こんな長いんだと思っ
え。そうで
て。
すよ、毎週だから。
そう。びっくりして。こんなに長いんだとか思って、知らなかったからあんまり。そういうのを、そう、見る感じがね。で、見始めて、まあ、車の移動中ですね、基本はね。もう、信号を見ながら、携帯でこう、ね。
めっ
べら
ち
ぼう
ゃ
見て、べ
危
らぼう
ない。
見て、信号を見て、みたいな。
やばいですよ。道路の状況全然見てないじゃないですか。
そう。まあ、おかげさまで、全部終わるまで、事故もなく、
よかっ
通り、
た。
だっ
よ
て、
かった。
危なかっ
な
た
ると
。
ほど。じゃあ、
まあ、で
1
も
年かけ
ね、
て見たわけじゃなくてってことなんです
なく
ね。
て、本当この、2週間ぐらいで、全部見ました。面白かったですね。もう、横浜流星さん、すごい演技うまいですね。
もうあの人すごい素敵ですよね。
いや、もう、べらぼうにしか見れなかったですね。
の国宝にも出ていらっしゃったし、
そう
なん
そう
か
そうそう。
そう、なんか役柄に対してすごいストイックに、
そ
プロ
う
ボ
な
ク
んだ。
サーの役だったら自分もプロの資格取っちゃったりとかしてますしね。
そう
す
なん
ごい
だ。
ですよね。
いや、周りにいらっしゃる役者さんもすごい役者さんばっかりじゃないですか。まあ、大河ドラマだから。負けてないよ。
いやー、すごいかっこいいし。
すごく負けてないし、わ、すごいいいと思ったし、ストーリーもすごい面白かったし、
見ようかな、私も。
NHK、まあ、この NHK オンデマンドっていいっすよ。
そう、結構ね、いいものやってますからね。
やってるやってる。NHK は嫌いだけど、いいやつはやって
い いやつすごいやってますしね。
ちょっと、まあ、マイナーなほら、ちょっとこれ、へそ曲がりなところがあったりとかするんで、変な番組って言ったりして、グレートトラバースとかね。山登りのやつとか、こう、なんつうの、あと、なんつうの、なんだろうな。ほら、二日間で150キロ走っちゃうみたいなやつがあるじゃない。ああいうのやってるのは唯一 NHK だけなんですよ。
そうか。
ああいうのが僕好きなんですよ。ああいうマイナーなところが。あと何？六角さん？相棒の
相棒の、
仲間ってやつ。あれ、 六角さんがあれお酒が好きなんで、
うん。
で、鉄道も好きなんですよ。
鉄道好きですよね。
で、飲み鉄っていう番組があるんですよ。六
はい。
角さん用の。
うん。
で、その電車を乗って、いろんなところの、湯治を、こう、お酒のね、
うんう
蔵
ん
ど
うん。
ころ回って、お
は
酒
い。
飲んでまた電車に乗ってっていう、六角さんからしてみれば天国のような番組があるんですけど、僕もそれ見ながら面白そうだなって思うんですよ。
いいです
こ
よ
れ
ね、
ね、
好きなもので。
そう、吉田類のね、何でしたっけ？吉田類さんは何でしたっけ？居酒屋なんとかみたいな、飲み歩くの知りません？
わ
菅
か
さん
ん
知ら
ない。
ない？
わかんない。わ
マ
かん
ジ
ない。
で？
うん、わかんないです。
あんな人気番組知らないの？
うん、わかんない。
いやー、それは見た方がいいよ。吉田類の。
そうなんだ。
え、多分、これね、聞いてる人はみんな知ってる。海
私
外
だけ
知っ
知
て
ら
る。
ないんだ。
海外知って
わ
る
か
よ、
り
こ
ま
の
した。
話。
じゃあ、次回までの宿題ですね。うん。
そう。飲み屋探訪って言ったかな？なんかあるんですよ。ただ本当にでも、もう中野のなんかその辺の商店街のところに勝手に入ってって、お酒飲んで、はい、終わりみたいな感じの番組なんですけど、全くローカルスタンドと変わらないような感じなんですけど、それの本当もっとラフにしたような感じで、とかね、ああいうなんかこうちょっと、民放でもやらないような感じのそのところとかも結構好きなんですよ、僕。あとなんかこう、大河ドラマもあるし、NHK オンデマンドの話になっちゃったけどね。だけど、途中からね。まあ、だけど、NHK オンデマンドの990円は僕は価値のある990円かなってちょっと僕思った。この本当に、べらぼうが見れたっていうのは本当に良かったな。
そうですね。
だってこの時代の本読みたいなと思ったもん。歌
ああ。
麿とか写楽とか、あんまりね、あんまりこのそういうところの部分、ほら、みんな歴史ってさ、戦国時代とか好きじゃない？
大好きですよね、
ねえ、
皆さん
大
ね。
好きだよね。もううちの奥さんも大好きだっつってるけどさ。でも、この辺のさ、江戸文化とかってさ、やっぱ興味がないとなかなか見れない
そうで
に、
すね。
これはすごくいい機会を僕に与えてくれたっていうのと、
ほう、うん。
あんなにいろんな苦しめられてね、商売やってて、もう引っかき回されちゃったり、いろんなことは起きるわけですよ。でも、それって本当商売って本当そうで、僕も、本当外部的ないろんなところがいろいろ左右されて、毎回、あ、なんでこんな苦労すんの？みたいな感じがあるんだけども、まあ、それはそれでまた面白しってなるんだけどね。だけど、そこはすごく共感できたかなってすごい感じましたね。わかる。商売やってるから、辛さはすごくわかる。それ
そっ
は感じ
か。
た。
へえ、じゃあよかったですね、べらぼう見
いや、
れて。
べらぼうは、本当、皆さん、不動産屋さんやってらっしゃる方も、オーナーのやってらっしゃる方もいらっしゃるので、商売やってる方は、もし見てなかったら、見られるのがいいと思いますよ。
改めて見たいな。
損しないですよ。長いですけどね。
そうなのよね。そこが、だからそれ2週間で見たって相当見てたってことですよ
相当見てましたよ。朝から晩まで。移動時間は。もう前見て、べらぼう見て、前見て、べらぼう見て。危険ですけどね。ね、皆さんやめた方がいいと思います。
ね、ちょっと注意していただいて、その辺はね。
そうですね。本当、だから、もし機会があるんであれば、すっごく、横浜流星さん、すんごくいい演技してますし、見てよかったって本当に思えた作品でもあるので、もし機会があれば、皆さんちょっと見てもらえればどうかなと思って、ちょっと一押しで。はい。
ぜひ
皆
さんもまだ見てない方はですね、ご覧になってみてください。
はい、
ね、はいはい、番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。また、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL ですとか、インスタグラム X の URL も貼っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。